本日の聖書箇所はローマ人への手紙12章9節から16節です。それでは司会者が拝読いたします。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善から離れないようにしなさい。兄弟愛をもって互いに愛し合い、互いに相手を優れたものとして尊敬し合いなさい。勤勉で怠らず霊に燃え主に仕えなさい。望みを抱いて喜び、苦難に耐え、ひたすら祈りなさい。生徒たちの必要を共に満たし、努めて人をもてなしなさい。あなた方を迫害する者たちを祝福しなさい。祝福すべきであって、呪ってはいけません。喜んでいる者たちと共に喜び、泣いている者たちと共に泣きなさい。互いに一つ心になり、思い上がることなく、むしろ身分の低い人たちと交わりなさい。自分を知恵のあるものと考えてはいけません。それでは長島牧師にクリスチャンの関係とは1信仰者の中でと題して本日のメッセージをお願いいたします。
はい、ありがとうございます。今日はですね、チャンギの方で、娘の、運動会って体育祭ですかねがあって、見に行ってきました。中学生なんですけれども、本当にみんな動けるんですよね。早い。動きが早い。で、私も以前であんなに走れたのかなっていうふうにね、ちょっと昔ちょっと思い出しましたけれどもね。しかしながら、私たち確かに年を取るわけですけれども、うちなる人は日々新たにされているわけですよね。そのような思いで、今日も、フレッシュな私として、この御言葉を、ね、届けられたらいいな、そんな思いでおられています。皆さんはどのような思いで今日また、この場に来られておられるでしょうか。また日々新たにされるその、私たちですから、その喜びとともにですね、主を讃え、また、感謝できれば幸いだなと、そのように思います。さあ、ということで今日は、クリスチャンの関係とはということで、関係性について学びます。関係性といえば日々ね、私たちがこう関わることであるし、また関心事でもあるわけですね。と同時に、悩みの種であるかもしれません。このことについて今日は聖書から、学びたいと思っております。特に今日は信仰者の中でということで、この教会の中の関係もそうですよね。ぜひまたそこを共に学んでいきたいと思っております。お祈りします。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、今日というこの日を感謝します。この日はあなたが作られました。この新しいこの日を感謝します。またこの日、また私たちに命が与えられていることを感謝します。それにはあなたの目的があります。どうぞその目的に生きることができますように。またどうぞ今日もあなたの御言葉を私たちに語りかけてください。私たちはあなたから与えられるその言葉一つ一つによって生かされるものでもあります。霊の糧を得て、そしてまたさらにあなたのしもべとして、主に従う器として整えられ、そしてあなたと共に歩み出すことができますように、どうぞ主を導いてください。その主を今私たちは共に称えます。どうか、私たちを憐れみ祝福し導いてください。大いにイエス様に期待します。父なる神様、あなたを称えます。この祈りをここにおられる愛する兄弟姉妹一人一人の祈りに合わせて、主に期待しつつ、感謝を持って御前に捧げます。アーメン。はい、今日はちょっと暑いのでね、皆さん水を取ったりですね、ちょっとまだ体調の方も気をつけながら、また聞いていただければと思います。ということで、内容の方に、ね、入っていきたいと思います。はい、今、こうローマ書から、この神学ですよね。神学というものをパウロから語ったわけですが、その箇所を終えて今実践の、ね、中にこう入っているわけで、実践の教えの中に入っているわけです。ということで、今日学ぶ内容というものも、極めて実践に結びつく、そのような内容となっているわけです。で、前回ね、何を学んだかっていうところをまずちょっと復習からですね、入りたいと思っております。 前回はローマ書12章の3節から8節、ここを学びましたね。ここで何を学んだかというと、クリスチャンの奉仕について学んだわけです。で、奉仕するにあたってはやはりその使えるものの心が大切だという話をしました。私たちは全てにおいて主に使えるようにね、この働き、奉仕の働きをさせていただいているわけですね。主に使えるようで、使えるように使えるわけですから、当然私たちの心の中にはこの謙虚さってものが自然にあるわけですよね。謙遜謙虚でなければ使えることってできないですよね。傲慢であったら使えられないですよね。むしろ使えてほしいと思うわけですから、使えるものとして、私たちは、召されているわけだ、そういう話をね、させていただきました。使えるにあたってはその使える心、主に使える心、謙虚さってものがね、必要なんだ。それはキーワードでしたね。そして奉仕ってじゃあそもそも何なんですかということですけれども、奉仕というのは神様の働きに参加するね、素晴らしい特権ですよね。主が私たち一人一人を道路者として選んでくださり、そしてまた私たちを用いて主の御心をなそうとそのようにしてくださっているんだということ。しかし神様はじゃああなたにね、任せたからあなたの力で頑張りなさいよということではなくて、助け手として聖霊を私たちに与えてくださっている。聖霊が与えられているがゆえに、その聖霊が我がうちにいるがゆえに、私たちはこの聖書の御言葉とまた聖霊によって御心を知ることができるわけですよね。それゆえに主であるその神様の御心を知ることができるから、しもべである私たちはその御心を成していくことができるわけですよね。そしてまたその成すその力も聖霊が与えてくださるんだということ。そして、その奉仕の、動機ですよね。これ動機ってとても大切ですよね。何をするにおいても動機ってものは非常に大切なわけですけれども、でもそれが神の愛、イエスの愛だよ。そのイエスの愛が動機としてあるから、私たちはまさにボランティアっていうのは脇から湧き上がってくる思いですよね。あのバルケーノっていうね、本当にあの、バルケーノは何でしたっけ、噴火する山、何でしたっけ、何て言いましたっけ、まさにね、そのように内から湧き出てくる思いですよね。でもそれどこから来るのっていうと、イエスの愛です、神の愛ですよね。じゃあその神の愛はどこで見るのかというと、まさにイエス・キリストのその十字架に神の愛を見ることができるんだということ。それに福音をね、語るというのは、まさにそれは私たちの祝福でもあるわけです。もちろんこれは救いさせる神の力ですよね。と同時に私たちのまた力になってくるわけですよね。そのような話もさせていただいたわけです。じゃあこの奉仕の基準って何なのってことですよね。私たちが生きている中で基準となるものは、今まで、このクリスチャンになる前、もしかしたら今もそうかもしれませんよね。どんな基準かっていうと、やはり人との比較なんですよね。あの人と比較して私はどうだろうな、そういうふうにこう考えるわけですよね。でもそのような人との比較による基準ではない、立ち位置を知るということではないんだということを私たち学びました。じゃあこの奉仕の基準、主に仕えるこの生き方、主と共に歩むこの生き方、もうここから私たちはもう逃れられないですよね。素晴らしい祝福の中にいるわけですが、じゃあその基準って何なの？でもそれは新しい基準なんだってこと。その基準っていうのは、神様が一人一人にとてもユニークですよね。一人一人なんで。オリジナルですよ。あなたに与えているその信仰の計りに応じて、私たちは主にお返ししていけばいいわけですよね。それ以上でもないわけです。それ以下っていうのはたくさんあるかもしれませんよね。私たちね、でもそれ以上ではない。だから頑張りすぎる必要はないんだっていうことですよね。その神が与えてくださるその信仰の計りに応じて私たちは応答していけばいいんだ。例えばですよ、今日も捧げる献金もそうですよね。それぞれの信仰の計りに応じて神に喜んで捧げる、それを神様はその心を見て喜んでくださるわけですよね。奉仕もそうです。今日も賛美、また総額、後ろの方でもね、さまざまな奉仕をねしてくださっています。皆さんね、司会もそうです、受付もそうです。それも本当に喜んでね、与えられたその信仰によって、それぞれ、こう奉仕をしていただいているわけですよね。それが私たちの新しい基準なんだ。もちろん教会で使えることだけじゃないですよね。この基準というのはこの世の中で生きていく中においてもう私たちに与えられている基準であるわけですよね。 主と共にあり、また主にお返しするその生き方、主に捧げる生き方ですよね。それを今私たちは学んでいる、すなわち主に従うということですよね。従順であるということを今私たちはこの、生活の中で学んでいるということを、まあ、前回ねそのようなことも分かち合ったわけです。で、神様からの賜物がね与えられている、パウロは、まあ、語りました。まあ、この賜物というのはこの教会の中でねまた用いられていくものである、まあ、あるものは予言をするということですよね。まあ、この予言の賜物に関しては今、もうすでに伝われているというそのような、議論もありますけれども、まあ、パウロはここで記しているわけです。予言の賜物を持っている者は予言をし、そしてまた奉仕をする者は奉仕をし、教えをする者は教えをし、また勧めをする者は勧め、分け与える者は分け与える、指導する者は指導する、そしてまた事前を行うものは行う、それぞれまたねこれもユニークオリジナルなまた賜物が与えられているわけですよね。まあ、ある方はね他の方と同じ賜物が与えられているってことも十分それはあるわけですけれども、その自分に与えられたその賜物をその信仰の計りによって、お返ししていけば良いわけですよね。そのために何が必要かというと、互いにしっかりとつながる必要があるということもお話しました。これ教会の働きですよね。であればそれぞれ別々の、ね、違う存在、違うまたキャラクターがあって、まあ、賜物がある、その一人一人がやはりつながっていなければ一つの体として機能しないんだよ。だから私たちはつながる必要があるんだ。じゃあどうやってつながるの。それは神の愛です。また戻りますよね。Back to God's love ですよね。で、本当にその愛によって私たちは、互いに強く結び合っているんだということ、そのことを、まあ、分かち合ったわけです。それが教会なんだということ、そしてまた一人一人の存在なんだということ、だから一人一人が教会にとって非常に重要なんだ、まあ、そのような、ね、思いを持って互いに尊敬するということが必要だ。まあ、今日それは今日の、ね、学ぶ部分でもありますけれども、まあ、そのようなお話をさせていただいたわけです。まあ、パウロが語っていたわけですね。続いてじゃあ今日はどんなことを話すのかということですが、今日はですね、奉仕ではなくて、まあ、もちろん奉仕もね十分深く関わることですけれども、クリスチャンの関係性について関係について学びたいと思います。で、2回に分けてこのクリスチャンの関係のね箇所を、学びたいと思っております。当初、まあ、1回でねいけるかなと思ったんですけど、もうとんでもないっていうことがやってる最中に分かってきて、ちょっと2つに分けさせていただきました。今日学ぶのは9節から16節になります。ここでは教会内の関係、信仰者の中での関わり関係性について、まあ、パウロは、まあ、主にこう語っているというのが分かります。で、次回ですね何をやるかというと、今度は教会の外でのねこの世の中での関係性ですよね。まあ、おそらく多くの方が、まあ、その中に置かれていて、そして、まあ、悩み等を、ね、抱えているかと思いますけれども、まあ、そのことについて学んでいきたいと思っております。で、今日のメッセージのゴールです。それはパウロが語るこの19の命令を知りましょう。まあ、今日実はパウロこの、まあ、信仰者の中の関係性について学ぶわけですけれども、19の命令を、ね、ここで語っているわけなんですよ。もう皆さんも19もっていうふうに思われるかもしれませんけれどもね、実際に、ね、19語られてて、そしてこれ命令ですから、これだけやればいいよ、まあ、あとはまあいいやとかそういうことではなくて、これ一つ一つ命令なのでやはり大切なことなんですね、ということで、まあ、しっかりとね、それを受け止めたいと思います。まあ、もちろんこれ第一義的にはローマの教会の人々に宛てた手紙であり、そして、その命令であるわけですけれども、しかしこれは適用としては私たちには当然、語られている内容と、考えることができるわけです。そしてまたパウロは語っていますが、もちろんこれ聖書の御言葉ですから、神の言葉、真理の言葉として私たちは受け取る、わけです。ということで、この19の命令をまずは知りましょうと。そしてまた今学んでいるのはこれ実践ですよね。これ実践に結びつかなければ、本当に絵に描いた餅のような、ねことになってしまうので、しっかりとこう、ね、実践に結びつけるということを、念頭にですね皆さん一人一人こう考えていただければ良いなと思います。 ところがね、これ19も命令があるので、これ一つ一つね、真剣に聞いてるとも皆さんごちそうさまっていう感じになっちゃうんでね、途中で、なので本当にこれ聞いてる中でね、これ一つどれか私にとってね、語られてるな、あるいはこれを実践したいなっていうものを、まずね、得ていただきたいと思います。いっぺんにこの命令をね、守れっていうことになっちゃうと、もうオーバーウェームですよね。本当にこう、ちょっともう無理だなと思われてしまうかもしれないんでね、まあ、その辺調節しながら、受けていただければいいな、そういうふうに思います。さあ、まあ、そのことによって、じゃあどうするのってことですが、この実践することにより何を期待するのかというと、まあ、私たちの間のね、この絆、先ほど愛によって結ばれると言いましたが、この絆を強めていくということがまず一つあります。そして霊的な一致へ結びつくように願っています。そしてそれぞれの賜物、今ね、賜物も挙げましたけれども、賜物を生かしつつね、健全な、まあ、それぞれであるということ、健全な私、そしてあなたであるということ、そしてまたその集いである教会であるということ、そしてその教会が、まあ、健全であれば成長していきますよね。成長するということ、まあ、これ成長するというのが数が増えるということだけではなくて、やはり私たちが一人一人がこう健康であり、この教会としてね、しっかりと機能するということですよね。まずそこが大切なことであるかなと、まあ、そのようにこう考えるわけです。でもこれは神様が今この時ね、このロマ書を通して私たちに与えてくださっている祝福でもあるわけですよね。さあ、そのことによってさらに大きな目的があります。それは私たちが健康になって、私たちが喜んで祝福されることによって、やっぱりこのような証になるわけですよね。妬みを引き起こさせるわけですよね、私たちが祝福されることによってね。まあ、それはもしかしたら、まあ、未信者である、配偶者の方への、まあ、証となるかもしれませんしね。まあ、そのようなことを期待して、救いを期待して、かつそのことによって、まあ、神がね、神様が主に栄光が期されるわけですよね。そこはやっぱりね、一番のこう大きなね、ゴールとして、やはりしっかりと見ながらですね、この一つ一つのことをね、忠実にさせていただければ幸いだなと思います。ということで、私たちの心を今ね、主に向けましょう。私たちの心を神様にね、向けて、そしてまたその神様からいただけるこの命令を、一つ一つを受けたいなと、まあ、そのような思いで、臨みたいと、そのように思っております。さあ、ということで、行きましょうか。そうですね、早速行きたいと思います。第一の命令からね、行きたいと思います。9節です。お読みします。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善から離れないようにしなさいと、ここにこのように記されています。この9節ですけれども、まあ、この9節の中に実は3つの命令が、ね、記されています。第一の命令です。さあ、これから19始まりますよ、ね、その19私知ってるんでね、ちょっと覚悟が必要だな、その思いで、語ります。第一の命令、それは愛には偽りがあってはなりませんということですね。で、この愛ですけれども、ここではギリシャ語のアガペという、ね、言葉が使われています。このアガペというのは神の愛ですよね、無条件の愛ですよね。それゆえに、ここの愛に偽りあっちゃいけないですよね。神の愛に偽りがあってよいでしょうか。いや、これあってはならないわけですよね。そしてまた、この愛というのは感情的な愛ではないということです。この愛というのは、愛することを選ぶ意思としての愛です。で、しかもそれは契約に基づいた愛であるということ。もちろん契約に基づいている、この人を愛しますという愛ですよね。まあ、結婚されている方は結婚式の時に誓いますよね。この人を愛します、その選択として、意思としての表れです。神様がまず私たちを愛してくださったんだ、この私を愛すると選んでくださったんだ、その神の愛に習う愛である。まずはここにね、初めに神の愛がドーンとね、来るわけです。愛には偽りがあってはならない、アーメン、その通りですよね。そして、続いてですね、第2番目の命令です。それは悪を憎みということです。で、この憎むという、ね、動詞ですけれども、ギリシャ語のアポスツゲオという動詞が使われています。で、その動詞の意味ですけれど、これ激しく嫌うという、ね、意味があるんです。 激しく嫌うというのは、ね、本当に嫌いなわけですよね。まあ、最上級の憎しみとでも、ね、言えるでしょうか。まあ、もちろんこれこう憎しみといえばネガティブな、ね、こう用いられ方がするわけですけれども、しかしこれは何を憎むのかというと、悪を憎むということがここで、語られているわけです。悪をこよなく憎むわけですよね。神様を意識し、神の愛を受けているもの、そしてまた神と共にあるものとして罪から離れ、そしてまた悪から常に離れることをパウロはここで求めているわけです。なぜならばあなたは神と共にあるからです。神のものだからです。それゆえに悪を憎むんだということがここで、パウロは命じているわけですよね。で、3番目の命令、それは何か。それは善から、次ですね、すいません、善から離れないっていうことが3つ目の、ね、命令となります。で、この離れないという動詞ですけど、からをという言葉が使われています。で、この離れない、からをという言葉ですけれども、これ接着剤で接着するという意味があるんです。まあ、もちろん接着剤に似ていますが、セメントでくっつけるという意味があるわけですよね。まあ、もちろんこう接着剤でくっつければこれこう一つとなるわけですよね。瞬間接着剤でちょっといたずらしてね、自分の、こう親指と人差し指を、ね、くっつけたことね、ある方いるんじゃないかな、子供の頃。これもくっついちゃうと大変ですよね。まあ、一つとなるわけです。そしてまたここは受け身で記されています。ということは、善から離れないってことは、この善にくっつけられてるわけなんですよ。もうボンドでね、くっつけられたように。そしてまた現在形ですので、その状態が続いている、継続を表しているんですね。すなわち善にくっつけられている状態、その状態が続いているわけなんですね。そのことを、ここで、語られているわけです。善にくっつけられているということですが、神なるお方は善なるお方、義なるお方ですよね。その方と私たちは共にあるんだ、精霊のバプテスマによって一体化されているわけですよね。であれば善から離れることができない、そして、善から離れることができないのであれば、私たちは良い行いをしていくことになるわけですよね。そしてエペソの2の10にはこのように記されています。実に私たちは神の作品であって、そうです、あなたは神の作品なんだということ、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。クリスチャンのアイデンティティ出てきましたね。キリストにあってということです。主にあって私たちは作り変えられたんだ。どのように、何のために。それは良い行いをするためなんだ。そして神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。あらかじめその良い行いすらもね、神が備えてくださっているということがここでね、語られているわけです。だからパウロは、語るわけですよね。善から、離れてはならないと、そのようにここで私たちに命じているわけです。悪から離れる、憎むわけですよね。そして善から離れないようにしなさいと、それは神の愛のゆえであるということですよね。そのことがここで、パウロが語っている、私たちに語っている、そうですね、一義的にはローマの教会の人々に語っている命令であるわけです。さあ、9節終わりました。3つの命令終わりました。続いてですね、続いては、そうだ、こちらをね、ちょっと皆さん説明したいと思います。ちょっと絵をね、挿入しましたけれども、オーセンティックラブって書かれてますが、これ誠の愛ですね。神の愛とも言うことが、言い換えることができると思いますが、ここには牛乳瓶ですかね、こうあるわけですよね。で、その牛乳瓶の、タイトルっていうかね、いろいろ牛乳にもね、いろんなメーカーがありますよね、ブランドがありますが、じゃこの、飲み物のブランド何かっていうと、ヒポクリティカルラブですね。ということで、偽りのない愛っていうね、タイトルの牛乳、皆さん飲みたいですか？こんな飲み物あったら。でも飲みたいですよね。偽りのない愛。ちょっと飲んでみたいなって気分に私はなるわけですけど。しかしこの中で、ちょっと隣に書いてあるのが、 Abhors evil と書いてありますね。これはだから、本当に悪を、嫌うということがこう書かれているわけですね。例えば、まあ、この偽りのない、愛、まあ、こういう牛乳の中にですね、まあ、皆さん牛乳が、ね、好きかどうかちょっと分かりませんけれども、まあ、この飲み物の中に例えばハエ一匹入ってたらどうです。ハエもうこれ飲めないですよね。飲みたくないです、どんなに自分が好きな牛乳であってもね。でもだからこそね、この、悪、まあ、例えば悪というのがそのハエに例えるとですね、偽りのないこの、愛っていうものは、まさにねそれは、まあ、ここで先ほどねお伝えしたこの肺の入っていないねその牛乳のようなねものであるわけですよね。これ当然入ってたらいけないわけですよ。まあ、しかし私たちどうでしょうかね、私たちがこう受けている愛というのはもちろん神様のこの誠の愛であり、それには偽りがないわけですよね。その愛を受けているわけです。しかし私たちは、まあ、こうどのような、ね、愛をまた、お互いに兄弟愛の中で、ね、示すことができるかということがやはり問われているのかな、まあ、そういうふうに思うわけです。さあ、まあ、そのような、ね、誠の愛という、ね、そういう、ことを、まあ、今学んでいるわけですけれども、続いてですね、次は10節です。兄弟愛をもって互いに愛し合い、互いに相手を優れたものとして尊敬し合いなさい、まあ、このようにパウロは言っています。でこの10節では、2つの、ね命令がされています。第4の命令ですけれども、それは兄弟愛をもって、互いに愛し合いということです。で先ほどあの9節では、アガペの愛が記されてましたよね。でここではフィラデルフィアの愛です。それはどういう愛かというと兄弟愛なんですね。まあ、これが、意味するところは何かというと、まあ、私たちクリスチャンはですね、兄弟姉妹はこの、兄弟姉妹の、ね、愛、すなわち家族のように互いに愛し合いなさいっていうことを、まあ、ここでパウロは私たちに命じているわけです。どうでしょうか、私たちの間にねその家族の愛、そのようなものがあるでしょうか。もちろんね家族の愛といってもね、私はそのようなものを体験してこなかったっていう方、中にはねおられます。親からの愛ってものも十分受けてこなかったっていう方もね、中にはおられます。だからこそこの教会の中においてね、神の愛が実践され、そしてまた、家族の愛というものがこの中で実践するされることによって、もしそのように体験されなかった方もね、この教会で体験することができるんだ、まあ、そのような教会であるようにとパウロはここで、まあ、命じていると、そのように言うこともできるわけですよね。さあということで、続いてです、続いての第5の命令に行きたいと思います。まあ、後半ですね、10節のね、互いに相手を優れたものとして尊敬し合いなさいというのが、第5番目の命令となります。でこちらですけれども、口語訳ではどういうふうに訳されているかというと、進んで互いに尊敬し合いなさいと、まあ、このように書かれているわけですね。まあ、ちょっと見ていただく、比べてみていただくと、ちょっと違いがありますよね。でギリシャ語のプロエゲオマイっていう言葉があるんですが、その言葉の意味というのは熱心に行うとか進んで行うというね、そういう意味があります。まあ、そのことを考えると、この口語訳の進んで互いに尊敬し合いなさいの方がニュアンス的にはね適切かなと、そのように思われるわけです。私たちは進んで互いに尊敬し合うものであるんだ、あるようにと、まあ、そのようにパウロは私たちに命じているわけです。ちょっと待ってくださいね。で私たちは神様に選ばれたものです。そしてまた神様に愛されているものですよね。そして神様によって救われたものですよね。互いにそうですよね。 であれば私たちはそれぞれを、ね、見るときに救われたものそれぞれを見るときにそのうちのイエス・キリストを見ることができるわけですよね。その方のうちにおられるイエス様の愛を知ることができるわけですよね。その方のうちにあるそのイエス様の恵みを知ることができるわけですよね。イエス様の慈しみを知ることができるわけですよね。それゆえに私たちはクリスチャンである私たちは互いに尊敬することができるんだということ。なぜならその方のうちにね、主が共におられるからですよね。ということで私たちは兄弟姉妹の間でね、互いに尊敬するものであるということ。特に日本人である私たちを考えたときに本当に救われる数が救われる方々っていうのは人数は少ないわけですよね。であればなおさらね、互いに尊敬の思いを持ってね、愛し合うことができるのではないかと、そのように思うわけです。しかし現実はどうか、そのことも考えなきゃいけないですよね。ところが現実は私たちこのクリスチャン同士がね、批判し合い、そしてまた分裂を起こし、また分派を起こしてしまう、そのような弱い私たちであるわけです。それゆえにパウロはだからここで命じているわけですよね。互いに謙虚な思いになる、そして互いに兄弟愛を持って尊敬し合うということが大切なんだよということをパウロはそのローマの教会に語っているわけです。これ本当に、ね、直接私たちにこう語られている言葉でもあるわけですよね。このことをパウロは命じているわけです。大切ですよね。はい、続いてです、第6番目の、ね、パウロの命令に行きたいと思います。11節です。お読みします。勤勉で怠らず霊に燃え主に仕えなさい。これねとても有名な聖書箇所でもありますよね。今日の聖書の、今週の聖句としても、この箇所、この聖句を選ばせていただきましたけれども、一体じゃあここで何が書かれているのか、何が命じられているのかってことを、見てみたいと思います。でこの11節の意味を理解するためにはやはりこれギリシャ語の単語の意味を知ることが、必要となってきます。まずですね、ここで記されている勤勉という、ね、言葉ですけれども、スポーデという、ね、言葉が使われています。でこの単語の意味はじゃあどういう意味かというと、早く行うという意味があるんですね。この時間的に、この時間という、ね、その流れ、そのニュアンスが含まれているわけです。早く行うという意味があるんですね。で一方、勤勉で怠らずと、ね、そのように記されていますが、この怠らずという、ね、この言葉ですけれども、オクネロスという、ね、言葉が使われています。これもあの時間のニュアンスが含まれていて、遅れるという意味があります。怠けるとか臆病になる、そのような意味もあるわけです。じゃあ一体これどうしてこのようなあの時間のニュアンスを持って、早く行うということ、いち早く行うということが言われているのか、そしてまた遅れてはならないということが言われているのか、もちろんここで、ね、勤勉で怠らずというとあまりこう時間的なニュアンスが伝わってこないんですけれども、じゃあどうしてそれことが言われているのかというと、それは主に使えるものだからですよね。主です。私たちはその奴隷です。これこの後説明しますけれども、であれば主が命じるのであれば、その命じた時に行うのがことが必要ですよね。命じられた時に、いやちょっとイエス様、ちょっと今都合が悪いからちょっと待っていただけますか、いやちょっとまだ心の準備ができてないんで待ってもらえますかってことはできないわけですよね。主が全てをご存知の主が命じられたその時にやはり従っていく必要があります。行動に移す必要がありますよね。それゆえにいち早くなんですね。言われた時に、その神の時に、その時にことを行うということが求められている。それがこの日本語の訳では勤勉でってことになっておりますけどね。と同時に怠らず遅れてはならないっていうことなんです。臆病になってはならないんだということ。でもこれ臆病になりますよね。主の働きをなすってことにおいてね、やはりこう恐れをなすことはあるわけですけれども、しかし信仰を持って主を信じて語ってくださり命じてくださる主を信じて一歩踏み出すときに、主があなたを通して、主の御心をなしてくださるんだということ、それを体験していくということは素晴らしいですよね。そして、続いてですね、第7番目の命令、それは何か、霊に燃えるということですね。 これは聖霊に満たされるということ、もちろんね、この主に仕えるにあたって何が必要か、それは聖霊の力が必要なんだ、聖霊の助けが必要なんだ、もちろんこの聖霊そのものが私の助け手として神が送ってくださり与えてくださっている恵みですから、その恵みをやはり用いていくということが必要ですよね、そのことがここでね書かれているわけです。霊に燃え、そして、続いてですね、8番目ですね、主に仕えなさい、主に仕えるということをパウロは命じているわけです。これ仕えなさいという、ね、言葉ですけれども、これドウレウオという言葉が使われています。これは、奴隷となるというね、そういう意味があります。動詞ですね、奴隷になる、そしてまた現在形なんです。すなわち私たちは奴隷であり続けるわけですよ。今この時も私たちは主の奴隷なんですね、主のしもべなんですね、今この時もですよ。そして今この時だけじゃなくてね、どこに行っても皆さんは主のしもべであるんだということをパウロはここで現在形継続な意味をね、で用いることによって私たちにこう教えているわけですよね。でもちろんじゃあ奴隷という、ね、言葉に抵抗ある方もおられるかもしれませんが、しかしこの奴隷というのはパウロが喜んで用いた自分自身を表した言葉なんです。私は主の奴隷ですと、そのように、パウロは自分自身をこう語っているわけですよね、アイデンティティとしているわけですよね。それはなぜか、それは神様の恵みと愛によって罪許されて罪から自由になったものなんだ、解放されたものなんだ、それゆえに私たち、それゆえにパウロは自らが喜んで主の奴隷となって、主に自由の奴隷として主に従っていくんだ、そのことゆえに私は主の奴隷ですと、パウロは語っているわけですよね。自由の奴隷の話をね以前しました。私たちはこう束縛された奴隷ではないんだということ、解放されたものであるんだということ、解放されたけれども、しかし喜んでその主人に仕えたいと思う奴隷を自由の奴隷と、そのように言いましたね。私たちは自由の奴隷なんて、喜んで主の奴隷となり主に従っていくものである。しかもそれは継続で表されているということは、今この時も主に仕えるものなんだということですよね。ということはもちろん仕えるということはこれ奉仕でもあるわけですよね。この働きというのはね、永遠に続くわけです。それゆえに私たちは今ね、学んでいること、それは喜びの働きなんだということを今学んでいるわけですよね。なかなか私たちはね、もちろん自我があるし、自分中心なところもあるし、なかなかこう主に仕え続けるってことはこれできないよと、そのように思われるかもしれません。しかし事実として、あなたがこの会社、どっかの会社でね、今働いて、もちろんそこでは、様々な働きをなすわけですけれどもね、その場においても主の奴隷であるという、この事実は変わらないわけですよね。主に仕えているということは変わらないわけですよね。ぜひそのことをまたね、意識しながら、また生活を歩まれると、主がまた祝福してくださり、主の霊がね、働き、また皆さん一人一人を用いて主を証ししてくださると、そのようにこう思うわけですね。そしてまたそれを期待するわけです。さあ、ということで、それではまあね、今、6から8の命令を学んできました。勤勉で怠らず、霊に燃え、主に仕えなさい。一体それどういう意味があるのかというと、こちらの方にね、記させていただきましたが、これ、この意味ですよね。字面の意味ではなく、その奥にあるその意味がどういうものであるかということですけれども、臆するのではなく、また怠惰でいるのではなく、神の時にいち早く御霊の力、聖霊の力によって情熱を持って御心を行いなさい、主の奴隷として喜んで使い続けなさいと、このような、意味になってくるのかなと、そういうふうに思うわけです。さあ、ということでね、このような励ましを、私たち受けているわけですけれどもね。さあ、でもこの励ましの元にあるものは何か、それは神の愛ですよね。さあ、ということで、続いていきましょう。第9番目の、命令です。これは12節になります。望みを抱いて喜び、苦難に耐え、ひたすら祈りなさいと、このようにパウロを命じています。 ここでは3つの命令が記されています。まず第9の命令、それは望みを抱いて喜びということですけれども、この望みというね、この動詞ですが、望みを抱くというね、これも現在形になっています。ということは望みを抱き続けているのが私たちなんですね。で、望みを抱き続けているということはどういうことかというと、望みがあるわけだから、この内から希望が継続して、希望、そして喜びが湧き出てくるわけですよね。そのことを望みを抱いて喜びと、このようにパウロは語っているわけです。そしてまたそれが命令であるわけですよね。じゃあ私たちはどんな、ね、望みを抱いているのかということですが、ローマ書の5章の2節にはこのように記されています。神の栄光に預かる望みを喜んでいますと、ここでも望み喜びって記されてますよね。どうして？それは神の栄光に預かるからなんだということをパウロはここで語っているわけです。で、神の栄光に預かるわけですから、それどういうことなのかということですが、私たちのこの体そのものも栄光の体としてよみがえるわけですね。イエス様は復活されました、よみがえりました。それは栄光の体としてよみがえり、そしてまた初歩となったわけです。初歩であればそれに続くのが信仰者、私たち一人一人である。私たちも栄光の体を持ってよみがえる、その栄光に預かるものである、その望みを持っているのは誰ですか？その望みを抱き続けているのは誰ですか？それはあなたです。信仰者であるあなたであるということです。そしてまた新天新地においてはどうでしょう？この神の作られたこの創造が回復します。罪から解放されます。その時に神様の栄光が豊かに表されるわけですよね。この新天新地というものを皆さんは私たちのゴールとして、ね、描いているでしょうか？そこでは神の栄光が輝くわけですよね。太陽もがなくても、その神の栄光によって私たちは暮らすことができる。それほどまでの神の栄光がある。その神の栄光というのは神の臨在とともにある輝きですよね。社会なグローリーでしたよね。神の間の中で輝く光でしたよね。まさにその光、この栄光の輝きを私たちは受ける。その望みを私たちは持っているでしょうか？神様が最高に輝くその喜び、それが私たちの喜びでもあるんだ。その喜びに預かることができるんだ。すごいことですよね。でもそこに私たちは向かっているんだということなんです。それが望みを抱くと同時に、そこから来るクリスチャンの喜びですよね。でもその望みを抱き続けているんであれば、この望みっていうのは誰も取り去ることできないですよね。なぜならば真理であるから、神の計画は必ずなされるわけだから、ね、これがクリスチャンの喜びですよね。今私たちがその喜びを持っているんだ。それゆえに10番目の命令です。それは苦難に耐えるということです。私たちにはその望みを抱き続けるがゆえに、失望に終わることのない希望が与えられているわけですよね。そこに伴う喜びが与えられているわけですよね。こう私たちはそのような中にいるわけです。それゆえに私たちは苦難に耐えることができるんだということを、パウロはここで語っているわけです。で、ローマの5章3節4節、ではこのように、パウロは語っています。それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。これは苦難を喜んでいると、パウロはそのように語っているわけです。苦難を喜ぶなんてそんなバカなと、そのように思われる、方もおられると思いますけれども、しかしこの苦難、最終的に何を生み出すと書かれていますか？それは希望を生み出すと、そのように語っているわけですね。この希望があるから私たちはまた喜ぶことができるわけです。そして苦難の中を耐え続けることもできるんだということです。なぜならば失望に終わることのない希望が今も与え続けられているからですよね。それゆえに耐え続けることができるわけです。で、この苦難に耐えの耐えるという言葉も、これも現在形なんです。継続して耐えるんですね。 これきついですよね、継続して耐えるっていうのは。でも神様がその耐えるだけの力を与えてくださっているんだということ、苦難に耐える力と逃れる道を神様は信仰者に与えてくださっているんだよということ、そのことをパウロは、語りつつここで命令しているわけですよね。苦難に耐えなさい。もちろんこれ命令しているということはそれなりの根拠があるわけですよね。根拠があるからこれ命令しているわけですね。というのは、その根拠というのを、皆さんに、今こう説明させていただいているわけです。さあということで、いよいよ、2桁いきましたね、第10の命令これも伝えましたね、すいません失礼しました。はい、ということで11番目の命令に、なりますね。はい、同じ12節ですけれども、11番目の命令、それは何か、ひたすら祈りなさいというね、こういう命令をパウロは、しているわけですけれども、その命令の意味ですが、まずこの動詞に注目したいと思います。動詞、その意味ですけれど、プロスカルテレオという言葉が使われていて、これ必要に継続するというね、そういう意味合いがあります。続けるっていうことですよね。そこに強調点が置かれているわけですけれども、しかもですね、その必要に継続するというその意味 の動詞の、この時制が現在形なんですね。これどういうことかっていうことですよね。本当にこの必要に継続することをさらに継続するというね、本当にその継続するんだってことが、ここでパウロがどれだけね、そこを強調しているのかってことがわかるわけですよね。じゃあ何を継続するようにとパウロはここで命じているのか、これ非常に重要なことですよね。でそれが何かというと、それが祈るということです。祈るということの重要性がパウロはここでこう語っているわけです。そしてその祈りというのは断続的なものではなくて、これは継続されなければいけないものなんだということ、そのことを、パウロはここで、その重要性を、このような動詞の、意味とその時制を通して、パウロは伝え、そしてまたそれを命じているわけですよね。もちろんね、自分自身がこの望みを抱き続けることができるように、そしてまた喜びが共にあるように、そしてまた今差し迫っている苦難、あるいは今置かれているその苦難に耐えることができるように祈り続けるということが必要なんだよということです。皆さんどうですか、今苦難の中に置かれていますでしょうか。困難の中に置かれているでしょうか。おそらくそういう状況でないとなかなか祈らないのがもしかしたら私たちかもしれません。逆に言うと、苦難困難の中に置かれている時というのは神を求めますよね。何とかして助けてほしい、苦しいんです、もう私には耐えられません、主よ助けてください、このような祈りを捧げるわけですよね。しかもそれが継続した祈りとなってくるわけです。私たちが互いに愛するものであれば、兄弟姉妹のその苦しみというものを知り、そしてまた同じ思いを持って祈るというね、その姿勢が必要になってくるわけですよね。それが愛の実践でもあるわけです。でパウロはここで言っています、ひたすら祈りなさい。コロサイの 4-2 ではこのように記されています。たゆみなく祈りなさい、感謝を持って祈りつつ目を覚ましていなさい。これはもう霊的なね、目を覚ましているということです。眠っていないでしょうか。どうですか皆さん、眠っていませんか。大丈夫ですか。これは肉的なね、眠いってこれもしょうがないですよ。でもね、霊的に眠っていないでしょうかってことがね、まだここで語られているわけです。なぜならば祈りというのはこれは神様への信頼の表れですよね。神を信頼してなければ祈らないですよ。そしてまたこの祈りというのは私たちの信仰の表れでもあるわけですよね。それゆえに、この初代教会でこの祈りがね、捧げられていた、それは神に信頼し信仰を持ってね、捧げられていたってことがわかるわけですね。当時の、その信仰者の思いがね、この、状況からわかるわけですけれども、でも同じように私たちも目を覚ましている必要があるんだ、そしてまた神に祈り求める必要があるんだということ、その 現実を私たちはやはりしっかりと直視しなければならない、霊的な目を持って直視しなければならない、そして互いのために祈り続けるということが必要なんだよということをパウロはここで命じることによってね、私たち一人一人にも問いかけていることなんだということ、そのことをまた確認できればね幸いだなと、そのように思うわけです。さあ12番目のね命令の方に移りたいと思います。13節です。生徒たちの必要を共に満たし、努めて人をもてなしなさいです。この13節ですね。さあ、ここは、まず12番目の命令ですけど、生徒たちの必要を共に満たしと、まあ、このように、命じているわけですね。これ英語の訳だと直訳的なものがあるんですが、原文からのそれによると、生徒の必要のためにコミュニケーションを取る、まあ、そのようなね訳し方がされているわけですね。これ直訳的な 訳ですけれども、これは、必要を満たす、またコミュニケーションを取るという動詞ですけれども、実は私たちもよく知っている言葉から来ているんですね。それは何かというと、コイノニアなんです。コイノニアって聞いたことありますか、皆さん。コイノニア、おそらくね、あると思います。クリスチャンね、しばらくやってる方はね、やってる方という言い方変ですけどね、クリスチャンの方は、これフェローシップをね意味します。私たちのこの教会でもフェローシップ持ちます。交わりの時を持ちますよね。でもそのじゃあコイノニア、フェローシップ、交わりの時のその本当の意味って何なのかってことをやはり私たち知る必要がありますよね。ということで、じゃあそれは何かというと、実はそれは私たちが集まり、そして集って交わりを持つことによって何をするか、それはコミュニケーションを取るわけですよ。でコミュニケーションじゃあ何のために取るのかというと、この世の話をするわけではなくて、それは何のためか、それはお互いの必要を知るということなんです。お互いに知るということですね。そしてまたその必要を知るのであれば、その必要を満たすということ、そのことをパウロは実はここで命じているわけです。生徒たちの必要を共に満たしと、そのことを言っているんですね。だからここにやっぱりコイノニア、この私たちの交わりのこの意味というのがわかるわけですよね。でこの必要というのは、これはもちろん物質的な必要だけじゃなくてね、霊的な必要もそうですよね。まあ、そのような交わりを私たちはコイノニア、クリスチャンの集いと、そのように言っているわ。これが定義ですよね。私たちの集いの定義というのはやっぱりここにあるわけですよね。そしてルカの福音書の10章の25から35節の良きサマリア人のね、例え話をイエス様がねされているわけですが、ここで、この必要を満たすということがね、語られていると思いますけれども、一人の、方が、ユダヤ人がイスラエルの民が、強盗に遭遇するわけですよね。そして、祭司がそこに通りかかるわけです。強盗にこう遭遇して、その方は半殺しになるわけですよ。で、持ち物全部奪われるわけですよね。そのような悲惨な状況であるわけです。そこに祭司が通るわけですが、これはある意味仲間、友ですよね。友だけれど、同じ民族だけれども道の反対側を、通り過ぎていった。そしてまたレビ人が通るんだけど、同じようにして、道の反対側を通って、行くわけですよね。通り過ぎていくわけです。惨めなものですよね。しかし、ここに、交流のなかったサマリア人がそこに通るわけです。しかしそのサマリア人はその強盗に襲われたものを見て、かわいそうに思ったわけですよね。そしてただ思っただけではなくて、実際に必要を満たしてあげたわけです。その話を、イエス様はそこで語られたわけですね。じゃあその倒れた者の半殺しになって、そこに横たわっている者の隣人となったのは誰ですかと、イエス様はそこで質問します。そしてそこでこの隣人は誰ですかと、そのように質問した律法学者は答えますよね。それは憐れみをかけたものです。それはサマリア人であったわけですよね。そのような話になるわけです。そしてイエス様はこの律法学者に言います。あなたも同じようにしなさいと、まさに、パウロはここで、生徒たちの必要を共に満たしと、そのように語っていますが、 もちろんイエス様もね、そのことをこのサマリア人の例えを持って、聖書の中で語っているわけですよね。まあ、非常に私たちにとっても大切な、パウロの、まあ、ここでの命令であると、まあ、そのように受け取ることができるわけです。さあ、そして同じ13節ですけれども、努めて人をもてなしなさいと、まあ、ここでこのように、パウロは命じているわけです。これが第13番目の命令となります。で、実はですね、これさらに一歩踏み込んだ、もてなし方とも言うことができます。これ、必要を満たすという、ね、ことが前の、ね、命令で語られたわけですけど、さらに一歩踏み込んだ形での必要の満たし、そしてまたもてなしとなっています。じゃあそれどういうことかというと、この勤めてというこのギリシャ語ディオコという言葉が使われていて、これ追い求めるというそのような意味があります。で、追い求めるってじゃあどういうことなのかということですけども、これ例えですが、例えば狩人ですよね。狩人が獲物を追い求めるような追い求め方です。これは当然ですよね。狩人が獲物を追い求めるのはね、それは当然のことです。それゆえに、野山をこう、歩き回るわけですよね。このような追い求め方であるという、あるいはどうでしょう、サッカー選手などはどうでしょうね。ゴールを目指して、ボールを追い求めますよね。これもサッカー選手としては当たり前のごとくそれをするわけですよね。じゃあクリスチャンはどういうものであるかというと、やはり同じように追い求めるわけなんです。当たり前のように追い求めるんです。じゃあ何を追い求めるのかというと、それは人をもてなすために追い求める、人のニーズを知るために追い求めるものなんだ。これが自然な形でね、さっきサッカー選手がボールを求めるようにね、そして狩人が獲物を求めるようにね、私たちクリスチャンはそれがをなすものであるということをパウロはここでね、命じているわけです。そういうようなことをパウロはここでね、語っているんだということですが、ここでちょっと確認です。今までね、13の命令聞いててね、いやーちょっと自分にはできないなっていうね、思いを持たれた方もしかしたらいるかもしれませんよね。ということで、パウロはこの命令を命じる前に明確に語ってますよね。どのような思いで、使えるのかということです。それはね、じゃあそれはどういうものであるか確認したいと思います。それは神の愛というものが動機としてあるんだということ、そしてまた、そのことを、これらのことを行っていくにおいては、私たちはこの聖霊の助けで、聖霊の働きが必要であるということ。当然聖霊の働きを求めるのであれば、これは祈りというものが必要になってきますよね。そのようなことがね、必要なんだ。そしてまたそれぞれの信仰の計りに応じて応答していけばよいということですよね。そのことも学びました。そのことをちょっと確認したいと思います。そろそろ皆さんお腹がいっぱいになってもういいっていうふうになってきたんじゃないかなと思うんで、ちょっと大切なことをここでね、確認させていただきました。非常に重要なことです。さあ、ということで、14番目のね、命令の方に、移りたいと思います。14節ですね、お読みします。あなた方を迫害する者たちを祝福しなさい。祝福すべきであって呪ってはいけません。14節です。さあ、ここに来るといよいよ私たちの愛がね、本当の愛なのかということがいよいよ試されてくるような、これ命令の内容になってきましたよね。あなた方を迫害する者たちを祝福しなさい。実はこの箇所ですけれども、冒頭にこの祝福するという動詞が来てるんです。祝福しなさいって来てるんです。何を祝福するんですかってことですよね。で、これギリシャ語のユーロゲを、これ賛美する、よく言うっていうね、そういう意味合いがあるわけですよね。今日も神様を褒めたたえ、そして賛美を捧げているわけです。そのような祝福です。じゃあその祝福っていうのはどこに向けられるかというと、それが迫害する者たちです。何ということでしょうか。これ非常に難しいですよね。迫害する、自分自身を迫害するものを賛美する、そしてまた祝福するってことは、 これ難しいということは私も体験してます。でも私たちは時として批判されることもあるし、そして、まあ、見下されるってこともね、あるでしょうし、拒絶されるってこともねあるでしょう、まあ、無視されるというね形での迫害もあるかもしれません。で、残念なことにこれ文脈上誰に対して語ってるかというと、これ信仰の友たちなんですね。兄弟姉妹なんですよ。だから教会の中でこのようなことが起きるということがあるわけなんです。非常に悲しいですよね。でも当然起こりうるんです。どうして？私たちアンダーコンストラクションだから、工事中だから、みんながそうなんです。だから当然このようなことが起きるから、だからパウロはここで命じてるんです。そうならないように気をつけなさいって言ってるわけですよね。で、もちろんね、このような迫害を受ければ、まあ、受けた方はどういう思いになるかというと、これはとてもまずは悲しいですよね。同じ信仰者としてね。そして心の中傷つくわけですよ。で、まあ、それは度合いにもよりますけど、中には深く傷つく方もおられるわけです。で、深く心が傷つけばどのような思いになるかというと、やはり痛いですよ。痛いからやはりこれはこう腹が立ってくるわけです。苛立つわけです。そしてまた時にはね、復讐の思いというものも湧き上がるわけなんですよ。これ人間の、思いですよね。弱さのゆえのね。しかしパウロ、じゃあここで何を命じてます？復讐しろって言ってます？言ってないですよね。むしろ聖書の中ではその復讐というものは、裁きは神に委ねなさい、そのように言われてますよね。パウロはここで命じていること、それはそれらの人々のために祝福しなさい。今私たち神様をたたえ賛美してますが、同じようなその方々を祝福しなさい、そのようにパウロはここでね語るわけですよね。なかなかね難しいということがわかります。これは本当に時間がね、必要かもしれません。癒されていかなければなかなか本当の意味でそのような思いになれないかもしれません。しかしパウロはここではっきりと命じています。そういうような者たちを悪く言うのではなく、そしてまたましてや呪うのではなく、あなた方はそういう者たちをね、その方々を祝福しなさいと。ここにやはり和解の、きっかけがあるわけですよね。力があるわけですよね。第一ペテロ3章の9節にはこのように記されています。悪に対して悪を返さず、侮辱に対して侮辱を返さず、逆に祝福しなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのです。ここですよ。私たちに召されたんですよね。確かにね。じゃあ召されたその一つの理由って何なのかってことなんです。それは私たちは神から受けてこの祝福を受け継ぐために召されているんだということ、これがね召された目的であるわけですよね。神様は今このね、私たちこの、まあ、救われた方々に対してですけれども、一人一人にでも祝福してくださっています。今も祝福されているんですね。じゃあ私たちはどうでしょうか。神様の目に私たちはどのように映っているでしょうか。神様のその御心に十分に応えることができているでしょうか。なかなかできてない。でも神様は私たちを豊かに祝福し、そして恵みを降り注いでくださり、神の愛を降り注いでくださってますよね。十分以上に私たちをそのように祝福してくださっている。それゆえに私たちはこの受けている祝福を受け継ぐんだ。それが私たちが召されている一つの理由であるということ。だから様々なことはありますよね。この関係性の中で難しいことはあります。だけれども私たちは祝福をするということ、それがパウロがここでこの聖書を通して、また神様が私たちに命じていることなんだということ、まあ、そのことをまあここからね理解することができるわけですよね。私たちは祝福を受け継ぐために召されたものであるということです。まあ、ここでまたジェニーンラブっていう本物の愛っていうね牛乳瓶出てきました。まあ、それを受けたものとしてね、混じり気のないこの神の愛を受けたものとして、じゃあ今度私たちはねどんなものを与えることができるのかということです。もちろん神の愛を受けて神の愛を流していくわけですけれどもね、しかし私というものがその中に入るわけですから、まあ、そこにはいろいろ様々な問題が生じるわけですよね。 神の愛を受けた長島洋一がこの長島洋一という人物を通して神の愛を流すんだけれど、しかしこの私が問題なのでね、残念ながら、ストレートに神の愛をジェニーンラブを、ね、流すことはできない。しかしそれでもね、私たちは神の愛を受けているもの、神の祝福を受けているものとしてその祝福を流す、その祝福を受け継ぐことが、与えることがまたできるんだということ。その一つ何か、それは混じり気のない愛、神のイエス様の十字架ですよね。イエス様はこの人間の罪、この醜い罪、さっき牛乳に灰が入ったら飲めないよって話しましたけど、まさにその灰どころじゃない、私たちのうちには本当に深く大きく自分の力では取り去ることのできない罪というものがあるわけですよね。どんなに努力しても自分の力ではどうにもできない、どれだけお金を積んでもどうにもできない問題があるわけですよね、まあ、お金のある人はですけど。だけれども、あの神の御子であるイエス様、どれだけの価値でしょうか。なぜならばこの全地を作られ、すべて治められる、全てを所有するその御子イエス様が私のあなたの身代わりとなって十字架でその命を捧げてくださったんです。それだけ一人一人というのは高価で尊い存在なんだ、神の目にです、神様の目にそのように映ってるんです。その目に映るその姿は変わらないですよね。だって神なるお方ですから。私たちは状況によってね、見方、人の見方変わりますよ。でもね、神様はそうじゃないんだ。あなたを大切に思われ、それもしかも自分の御子の命をかけて、あなたを救うほどにあなたを大切に思われてるんだ。それが神の愛、ジェニューンラブですよね。それを私たちは受けているんだ。それが私たちが主に仕える、奉仕するその原動力、力になってくるわけですよね。そしてまたその働きを通して、そしてまたこの教会の、働きを通して、それがこの世の証となるわけで、地の塩、世の光となることができるわけですよね。まあ、そのことをね、今日は皆さんともにこう学んでいるわけですけれども、このことをね、ぜひこのイラストを通してちょっと再確認、ね、させていただきました。皆さんからね、その行動、言葉からどのようなものがね、日々出てくるでしょうかね。ぜひそれがね、ほんの少しでも、素晴らしいものと神を明かしするものと、ね、なってきますように、私たち賛美してますけどね、そのような賛美を捧げる日々となるように願っています。そして15節です。喜んでいる者たちと共に喜び、泣いている者たちと共に泣きなさい。これが15節となります。で、ここも、ね、非常に、有名な箇所ではありますけれども、喜んでいる者、そしてまた、泣いている者と、ね、ある意味こう対峙するような言葉がここで並んで出てきているわけですけれども、ちょっと意味を、ね、見てみたいと思います。でまずは、第15番目の命令ですね。これは喜んでいる者たちと喜びなさいということです。でここでは実は同じ動詞が2つこれ並んで出てくるんですね。しかも2つとも現在形継続を意味しています。だから喜んでいる者たちと共に喜びなさい。喜んでいる者たちって誰でしょうか。それは先ほど望みを抱いている者たちですよね。その栄光の望みを抱いている者たちって誰ですか。それは信仰者の友です。私たちは喜んでいるものである、その継続した喜びを持っている者たちと共に喜びなさい。どうして。それは喜びを分かち合うということですよね。私たちは互いに私たちの持っている、受けているこの喜びを分かち合う存在なんだ。これ励まし合うことにもなりますよね。希望を分かち合うものですよね。そのために私たちは今ね、この互いに集い、もちろん神様に対して礼拝を捧げているものですが、私たちがこの教会、共同体として存在する一つの目的でもあるわけですよね。喜び続けるものとともに継続した喜びが私たちのうちにあるということが非常にこれが重要なことであり、そしてまたそれをパウロはここで命じているわけです。そして16番目は何でしょうか。それは泣くということです。嘆きですよね。 本当に苦しい時っていうのは自然に涙が出てきますよね。涙が流れてきます。でもちろん悲しい時じゃなくて疲れてる時もそうですよね。なんかもうあまり感情が湧かなくなってきて、でもその時にも涙ってものは出てくるものですよね。これ深いところの悲しみであったり、深いところのもう疲れであったり、まあ、そのような時、まあ本当にもう生きるのも辛くなるような時、まあ、皆さんも経験された方がおられるかもしれませんけれども、でもそのような時っていうのはポロッと涙が、ね、出てくるものです。この泣くという、ね、言葉が実はこれ連続してここの動詞も、継続して、ね、並べられているわけですけれども、まあ、こちらも現在形ですということは、今この時も泣いているものがいるんだ、苦しみの中にあり、そしてまた嘆き苦しんでいる人たちがいるんだということ、これ継続で表されているんですね。と同時にまたこれ継続のこの泣くというね、暗いよという言葉が使われています。すなわち泣いている、今この時泣いているもの、苦しんでいる者たちと共にあって、そしてその者たちとその方々と気持ち、その思い共感することによって、そして私たちもその同じ立場に立ち、そしてまた泣くということです。まあ、これ何を意味しているかというと、悲しむ人と共にあるということですね。そのことをパウロは命じているわけです。悲しむ者と人たちと共にあるということは、その悲しむ者たちの隣人となるということ、そしてまたその方々を隣にいるだけでもね、慰めになるんですよ。だからそのことをここでね、パウロは進めているわけです。喜びの中にある者たちと共にあり喜ぶということ、それだけではなくて、今悲しみの中にある方々と共にあり、共に悲しむことが必要なんだ。なぜならばその方々を支えることができるから、慰めることができるからなんです。そのことによって、このイエス様の三条の水訓のね、まあ、立法の解説と言われてますが、そのことが成就するわけです。それが何か、悲しむものは幸いです、その人は慰められるからです。今悲しみの中にあるでしょうか。であればこの神の御言葉によって慰められれば、ね、幸いだなと思いますし、もちろんそれだけじゃなくてね、皆さんの隣人は誰でしょうか。その方によってね、慰められるということも、この教会の中で、この信仰者の中でなされていくということが非常に重要なんだということをパウロは命令することによって教えてくださっているわけです。さあ、17番目です。16節です。互いに一つ心になり、思い上がることなく、むしろ身分の低い人たちと交わりなさい。自分を知恵のあるものと考えてはいけませんと、これ最後の16節ですね、今日のね。この箇所です。17番目の命令、それは互いに一つ心になるということです。でこれは互いに一つの心になるという、ね、ことなんだけれども、この心になるというね、この動詞フロネオというその言葉が使われています。でもこの、フロネオという言葉ですけれども、確かに心ではあるんですけど、むしろ英語ではマインドに近いんですね。でマインドって何かっていうと、これ考えるということなんです。で要するにこう互いに一つ心になるということは、互いにこの考える、考え方を知的に一致させていく、一致させるという、そういう意味合いがあるんですね。で互いに一つ心になるっていうのは、これ人の感情によって一つ心になるということではなくて、むしろそれは知的に理解、この聖書の御言葉の理解によって私たちは一つ心になることができるんだということを、まあ、ここでパウロは、クロネオという言葉を使うことによって言い表しているということがわかるわけですね。まあそれはそうですよね。私たちはそれぞれ置かれている状況も違いますし、また考え方も違うわけですから、感情的に一つになるというのはこれ非常に難しいわけですよね。しかし私たちには共通するこの真理の御言葉が与えられているわけですね。今日もこの真理の御言葉を今学んでいるわけですよね。この真理の言葉によって私たちは互いに一つ心となることができるんだということ、 心の一心によってあなた自身変えていただきなさいって御言葉ありましたよね。その心もそのマインドでしたよね。この聖書の知識に基づいて私たちは心が変えられるんだ、そしてまたここでは一つ心になることができるんだということが、まあ、ここでパウロが語っていることであると、そのように言うことができるわけです。まあ、すなわち聖書の御言葉、真理の言葉を学ぶということ、そしてまたその学んだ御言葉に立つということが非常に重要だということです。そのことによって互いに一つ心になることができるんだということです。そして18番目ですね。18番目の命令です。思い上がることなくというね、ことがここでパウロが命じられています、命じています。で、この思い上がることなくですけれども、これもすでに学びましたよね。3節で、実はこのようにパウロは言っています。思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深く考えなさいと、まあ、このようにパウロは、もう語っています。まあ、これ前回のメッセージで、ね、語った内容ですけれども、まあ、神様がそれぞれに与えてくださるその信仰の計りに応じて、応答するということ、まあ、それが基準であるということをお話しさせていただきました。まあ、その基準に超えてですね、自分を大きく、評価するということ、高く評価することがないように、思い上がることがないようにと、まあ、そのように、まあ、パウロは語っているわけです。なぜならば全ては神の恵みによって私たちは生かされているから、その主にあって私たちは使いさせていただく、それゆえに思い上がってはならない、これ当然ですよね。あの謙虚のその理屈と同じです。謙遜の理屈と同じです。まあ、そのようなことが、まあ、パウロはもうすでに、ね、そのことは語っているところです。思い上がってはいけないと、このように18番目のでは命令しているわけですね。そして、いよいよ19番目、最後の命令です。それはむしろ自分の低い人たちと交わりなさい、自分を知恵のあるものと考えてはいけません。これ最後の命令です。ここの箇所での自分の、身分の、すみません、身分の低い人、この、ギリシャ語ですけれども、タペイノスという言葉が使われています。で、この意味ですが、分けることができないという意味があります。そしてまた普通のっていう意味があります。また謙虚さですね、謙虚なっていうね、そういう意味があるわけですね。で、この身分の低い人たちってじゃあどういうことなのかというと、すなわちそれは普通の人たちなんですね。普通の人たちで、そしてまたおごり高ぶる者たちではなくて、謙遜な心、謙虚な思いを持った人たちということです。そのような人たちと共にあり、交わりなさい、交わり続けるようにと、まあ、そのように命じているわけです。そしてまたここでの後半ですけどもね、自分を知恵のあるものと考えてはいけませんということですけど、まあ、私たちがその謙虚さ、謙遜さというものを忘れてですね、普通の人を捨てて、私は賢いものであると、知恵のあるものと自らが、まあ、評価し、そして自分のその信仰を、超えて思い上がることのないようにと、まあ、パウロはここで、まあ、ローマの教会の人々に命じているわけですね。まあ、これは信仰者たちへの警告ですよね。もしこういうことが、ね、起こるようになってしまった、これ、まあ、逆の、ね、パターンで起こるようなことになってしまうと、やはりあのそこには、分派があり、また分裂があり、互いに批判し合うということがやはり生まれてきてしまうと、まあ、そのようなことが想定されるわけですよね。それにこれはパウロからの警告と、まあ、そのように、受け入れることができるわけです。さあ、ということで、終わりました。19の命令ですね。これ一つ一つ私たちへの命令ですから、大切なことであるわけです。これらのことを私たちは実践していく必要があるんだということですね。でもこの実践ですけれども、大切なのは私たちもうすでにあの1章から8節までのその神学的な内容を学んでいきましたよね。それがベースにあっての実践であるということです。そのことをね、また確認していただければと思います。 クリスチャンが信仰者の間で関係性を保つためには、やはりこれらのこと、これらのパウロの命令を守っていく必要があるんだということ、そしてまたそのことによって私たちは健全なこの関係性を築き、そしてまたこの教会として主にあって成長していくことができるんだということを、またここからも学ぶことができると思います。まあ、19もの、ね、多くの命令があったわけですけれども、まあ、この19の命令で、まあ、キーワードとして挙げるのであれば、やはり愛と尊敬であると、まあ、そのように言うことができると思います。まあ、この愛と尊敬ですけれども、もうすでに、ね、中にはご存知の方もおられると思いますけれども、夫婦の関係の中でもとても重要なキーワードですよね。夫は妻を愛し、そしてまた妻は夫を尊敬するという、そのような関係が非常に重要なわけです。で、まあ、実際にこの愛と尊敬というものを、この夫婦の中だけじゃなくてね、これを教会の中で実践していくんだ。で、むしろね、教会の中で学んでいることをそれぞれの家庭に落とし込んでいく、これが非常に重要なんですよ。で、まあ、そのことをね、まずこの教会の中でね、実践していきましょうよ。なぜなら私たち互いに主を知っているものであるから、主の恵みのうちにいるものであるからですね、その愛の中にいるものだからです。まあ、そのような、まあ、大きくね、こう、まあ、抽出すればね、一つ抽出するんであれば、この愛と尊敬というものがね、この19の命令の中から選び取ることができるのかなと、まあ、そのように考えるわけです。まあ、ぜひそのことを実践していきましょう。そしてまたさらにね、私たちがこの愛するものであり、また互いに尊敬し合うものであることができるように、でもそのために必要なのは、まずはイエス様、そして神なるお方を学び、そしてまたその神様から受けているこの祝福、恵みのゆえに、愛のゆえに、私たちはこのことを実践するんだということです。あの牛乳瓶忘れないでくださいね。ジェニューンラブ、本当にその、牛乳瓶、この牛乳を私たちは受けているんだと、そしてまたそれを流すものであるんだ、ぜひそのイメージをまた持っていただければと思います。お祈りします。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、今日は本当にパウロからこのクリスチャンの関係ということで、特に兄弟姉妹とのこの関係の中で、この教会の中で、この信仰者の交わりの中で実践するその内容について、またあなたから学びました。天のお父様、本当に多くのことを学びましたが、一つ一つまた私たちも味わいながらそれを実践していくことができるように、どうぞ導いてください。あなたの助けが必要です。導きが必要です。ここにいる一人一人の上に、どうぞあなたの祝福がありますように、また喜びがありますように、感謝があふれますように、それぞれのまたご家族を祝福していてください。この祈りを、愛する皆さん一人一人の祈りに合わせて、イエス様の御名を通して御前に捧げます。アメン。